ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。さあ、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えてお送りします。木田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日もパリッとしてらっしゃいますね。
最初のオープニングがなんかジャズみたいな。
あ、ちょっとテーマ変えてみました。木田さんに合わ
せて言えない。またまた
お似合いですよ。
さあ、まあちょっとあれですよ、笑えない話なんですが、目には見えない大切なこと、実践から生まれた発達障害コミュニケーションという本を、書いてらっしゃる著者でもある木田さんですけど、はい、今週東海道新幹線でね、3人が死傷する事件を報じるときに、まず発達障害とかっていう言葉が出てきましたけど、
はい、そうです
ね、どんな感想を持たれました
か。そうですね、まあ、発達障害イコール犯罪者みたいなですね、間違ったイメージをさせるような、うん、まあ、報道があったのだとしたら、それはまあ非常に問題じゃないかなというのを私個人的に感じてて、はいはい、うん、やっぱり発達障害って診断を受けた人の大半は、うん、やっぱりなんとか今一生懸命ですね、うん、懸命に社会に適応しようっていうふうに頑張っておられる方々ばかりなので、うん、やっぱり今やっぱりなかなかこう診断名だけが本当に一人歩きをしてしまって、うん、本当にこのマイナスのイメージがですね、伴ってそれが先行してしまっているっていう、現状が私は課題だなというふうに感じてまして、うんうん、やっぱり社会全体としてもっともっと正しい知識をですね、はい、まあ、啓発していく必要があるって感じますし、
うん、そうですね、
私自身もそのお手伝いが、まあ、できるようにもっと取り組みを進めていかなきゃいけないなというふうに
感じ
て
ます。いろいろなんかね、セミナーといいますか、はい、すね、発達障害について木田さんもね、
はい、そうですね、もういろいろ最近はやっぱり PTA とか、うん、それから企業とかですね、やっぱりこの発達障害をテーマにして、うん、やっぱり研修会とか講演をしてほしいという依頼が、まあ、かなり増えてきましたね、うんうん、やっぱり社会としてもやっぱり正しく理解をしていこうという方向には進んでるんじゃないかなと思ってるんですけども、
ね、
は
い、ちょっとメディアもね、
はい、
気をつけなきゃいけないですね、こういうのはね、本当にね、
まあ、そうですね、
またちょっと発達障害について特集したいと考えておりますけども、はい、今日のテーマはこれも皆さん最近よく聞くようになったんじゃないかと思いますけど、うん、子ども食堂、
はい、
これ別に子どもが運営している食堂っていうわけじゃなくて、その公益財団法人広島子ども夢財団のホームページ見てますと、子ども食堂っていうのは広島市、呉市、三原市、そして福山市と、
はい、
割と全国的に広がってる感じですね。
そうですね、2012年に最初に始まったと言われてるんですけど、
はい、
東京で大田区で始まった。
東京からですか、
はい、2016年時点では300箇所ぐらいと言われてたんですが、今現時点では2000箇所を超えたという、はあ、2286箇所、まあ、分かってるだけで、かなり急激に増えてきたという。
あ、そうなんですか、
はい、ですね、
そもそも子ども食堂ってどういうふうに捉えられていけばいいでしょう。
特に言葉の定義としてかっちりきっちり決まってるものはないんですけども、うん、まあ、基本的にはいろんな団体だったり個人、まあ、自治体が運営してるところもあるんですけども、はい、主体となって無料とかですね、うん、低料金で子どもたちに食事を提供する、うん、そういったコミュニティをまあ総称して子ども食堂というふうに言われてます、う
ん、子どもが行くと、
そうです、
無料だったり低料金でご飯が食べられる。
そうです、そうです。
でこれ東京で2012年に始まったという、
はいはい、
最初はどんな目的だったんですか。
まあ、多くの子ども食堂今もそうだと思うんですけど、やっぱり子どもの安心感を作り出したいとか、まあ、地域でのネットワークを作っていきたいっていうのがやっぱり目的のところが多いですよね、
はい、福山でも行われてる。
そうですね、今現在先ほど一文字さん言われた子ども夢財団のホームページに掲載されてるのはですね、まあ、4箇所ありまして、はい、実は私も大学生と一緒に今協力して主催をさせていただいてるんですけども、うんうんうん、場所はそれぞれ公民館みたいなところを借りたりとか、うんうんうん、あとは企業からスペースをお借りしたりとか、うんうん、高齢者の老人ホームみたいなところから場所を借りてるところとか、まあ、いろんなところで運営されてるところがありますね、う
ん
う
ん、
これは
どんな子どもたちが食べに行けるんですか。
基本的にはですね、うん、まあ、大体学区を限定をして、はいはいはい、まあ、地域を限定して、うん、一応門戸は広げてですね、どなたでもどうぞって言うんですけど、もともとの目的はやっぱり孤食、一人でご飯を食べてる子だったりとか、あとは貧困の子どもたちだったりとか、そういった子どもたちのために活動されているっていうのが一番の趣旨だと思います。
じゃあ子どもたちにお知らせをするんですか。
そうです、そうです、うん、
ご家庭にするっていうよりは子どもたちに声をかけて、
まあ、いろんな声の周知の仕方はあると思うんですけど、例えば地域へポスティングされて声をかけられてるとこもあれば、ああいう例えばホームページを開かれてされてるとこもあるでしょうし、
今あれですよね、子供の6人に1人が貧困にあるというデータがあったりとか、
はい
はい、あとはまあその孤独な食と書いて孤食ですか、はい、さっきも話が出ましたが、はいはい、そういうのでまあみんなで食べることでつながる場所を作ろうという、うん、コミュニティの場としても機能してるってことですか。
そうですね、やっぱり こうやって数が増えてきた背景は、うん、まあ、あの国がですね2009年に、うん、あの相対的貧困率っていうデータを出したんですよ。先ほどあの一文字さんが言ったように6人に1人、今、ちょっと下がって7人に1人ぐらいの割合になったんですけども、あの要は、世帯所得が標準的所得の半分以下のご家庭を相対的貧困率っていうのをまあ公表したんですけども、うんうんうん、要は今までこう表面的には見えてなかったこの国のこの日本の貧困層っていう現実がやっぱりこうメディアを通じてこう社会的に今認知をされるようになって、でそれに伴って子どもの貧困の課題もですねやっぱりクローズアップされてきて、そして一緒に先ほど言われた孤食、一人でご飯を食べてるという孤食っていう課題もやっぱり取り上げられるなっていう形を感じますね。
これだからラジオ聞いてらっしゃる皆さんも納得してくれると思うんですけど、私たちって貧乏になってません？だんだん
ほうほう
豊かな国っていう幻想が、
う
ん、ね、
そうですね、
高度経済成長であったけど、今
ね、ですね、あの個人の所得はどんどん下がってい
ってる、下がってますよね、
はい、昔に比べると、
ね、
はい、
安いグルメができたからいいってもんじゃないですからね。
そうですね、あとやっぱ贅沢したいってわけではなくてもやっぱり夫婦共働きしないと、
あ、そうですね、今の
若いなかなかちょっと厳しいなっていうことも、はい、ね、ありますよね、
ありますよね、うん、これ北さんどうなんですか、はい、子ども食堂をじゃあうちの町でもちょっとやりたいなと思ったらリスナーにもできるようなことなんですか、はい、いろいろ許可とかめんどくさいんですか、
いやいや、あのできると思います。
あ、そうですか、
はい、あの例えばあの市役所とかそれぞれの住まいの地域の例えば行政のそういったところへ相談されるのも一つでしょうし、例えばいろんなところを見学に行かれて、
なるほど、
はい、例えば我々のところ見学来ていただいてももちろん構いませんし、見学行かれてそこの現状の話を聞かせてもらって、私たちも始める前にいろんなところへ見学行かせていただいて、はい、今どういうふうに運営されてますかとか、例えば課題は何ですかとか、いろんなお話をお聞きしながら運営させていただいたので、
これあれですか、毎日じゃなくて週1とかそういう定期的な、
はい、これはあの基本的にはそれぞれの子ども食堂さんが決められてると思うんですよ、うんうん、あの毎日されてるとこもあれば、
ね、
週1回とか月1回とか決められて開催されてるとこもあると思うんで、これはまたそれぞれの子ども食堂で、
まあ、
やり方はいろいろだと思います。
そうですよね、ご飯の量もねありますよね、
そうですそうです、
限定何人
受け入れるとか ね、
はい、それもありますし、
ね、
でもなんか街にあるといいな、
そうですよね、だからあのね、
うちの母とかもやっぱもうね、うん、70近いですけど、うん、やっぱちょっとこういうなんかその子ども食堂っていうか、うん、ご飯もそうだし、うん、ちょっと教えることができたりするので、うん、宿題見てあげたりとか、
う
ん、したいなみたいな言ってるんですよ ね、
うん、だからやっぱり食事難とか孤食の課題っていうのは、うん、あのやっぱり親の就職状況とかですね、うん、家族構成とかやっぱいろんな根深い課題がいっぱいあるんで、うん、それを根本的に個人が解決しようと思ったらすごく難しいんですよね、うん、でももうそんなことはとにかく横に置いといて、うん、本当に今目の前で困ってる子とか、うん、人とのつながりを求めてる子どもたちってやっぱ確実にいるので、うん、やっぱりそういう難しいことは置いといて、なんとか子ども目の前の子どもたちに向き合おうっていうふうに一石を投じてるのは子ども食堂だと私は思ってるんですよ ね、だからこれだけこうだけ社会的に
広
がってきてるんじゃないかなって思いますね。
昔なんかあったんじゃない、そういうのが公園に行ったら誰かに会えるとかさ、
あ
昔はね、あの近所のおじちゃんおばちゃんもね、地域でかなり地域がつながってて、ね、コミュニティもしっかりしてて、
うん、なんかね、ご飯時になまでな遊んでたら、まあ、ちょっとじゃあご飯食べていきなさいみたいなこともあったり、
うんうんうん、まあね、うん、そうですね、もう全国で2000以上ある
子供
食堂なんですけど、
すごいですね、求められてる、
まあ、でもあれですか、
はい、
思うんですけど、
はい、
大人の食堂もあってもいいなと思ったり、これからのその課題とというか、
そうですね、
木田さんが思う子ども食堂をさらに期待することってどういうことになりますかね。
まず一つ、まあ、期待することはやっぱりあの先ほども言われたように大人のためっていうふうな言われましたけど、うん、あの生き心地のいい街っていうあの本があるんですけど、
それは
あの、
うん、生き心地の
いい街、うん、それ何という本かっていうと、うん、あの徳島県にですね、うん、あの旧海部町っていう街があって、はいはいはい、そこ今あの合併して海陽町になってるんですけど、うんうん、その海部町っていう町はですね、周辺に比べて極端に自殺率がものすごく低いわけですよ。なんで低いのかって調査された方がその生き心地のいい町っていう本を書かれてるんですけど、私読ませていただいたんですけど、一番印象に残ったのはやっぱりその町がやっぱり大事にしてることって、やっぱ人を孤立させないってことなんですよね。やっぱこの孤立をさせないっていうことは、これは子供だろうが大人だろうが非常に必要なこと、大事なことで、そういったコミュニティがやっぱりどんどん広がっていくっていうのは、それはやっぱり自治体にとってもそうですし、うん、まあ、町全体にとっても非常に大事なことなんだろうなっていうのを感じますね、
うんうん、それはやっぱあれですか、今ほら、ま、 大人の世界も限界集落とか行くと本当孤立みたいなことがあるじゃないですか。
そうですね。
それでもやっぱ繋がっていこうが絶対いいですよね。
そうですね。人との繋がりってすごく、
そうで一見やっぱりこうねネット環境も整って孤立してないような感じにも思うじゃないですか、自分でも気づかない。
そうですね。
ね、今日も誰娘と連絡取ったとか、友達とね LINE、したと、でも実際誰とも喋ってない日とかってあるんでしょうね。見えない孤立っていうか、
ね、
自分でも気づかないっていうこともありそう。
そうですね。
それが一個、まあ子ども食堂によって解消されるかもしれない。
それも、はい、もうすごく期待してますし、はい、であとはやっぱりこれは理想論かもしれないですけど、はいはいはい、その参加した子どもたちがですね、まあ、少しでもその時の記憶が残ってて、まあ、将来自分が大人になった時にですね、まあ、少し経済的にも少し心の余裕もできた時に、今度は誰かその時に困ってる人の助けになってくれるような大人になってくれたらいいなっていうのがもう私の理想ですね。まあ、そこまでいくとやっぱ最高ですね。はい、
自分が幼い頃の体験としてね。
そうですね。
子ども食堂で、なんかこう
ね、助けてもらったから今度は自分が大人になった時にちょっと余裕ができたら誰かを今度は助けてあげようって、誰かが人に貢献してあげようって思える大人になってくれたら、もうそう願って今取り組んでますけども、
実際開かれてみて、やっぱなんかこう心残ったエピソードとか、子供の言葉とかあります？
やっぱり続けてきてくれる子たちが多いっていうのは私にとってすごく嬉しいですので、
リピーターってことですね。
でまた来ていいって言ってくれる子たちとか、あとはポロポロっとこう学校の中の相談とか、それからね友達同士とかね、クラスメートとの相談をちょこちょこうしてくれるようになると、まあ、すごくこう嬉しいですよね。
またそれ大学生と一緒にやってるのがいいですね。
あ、そうですね。だから、ここはやっぱり大学生たちも、やっぱり福山市内の大学生たちと今一緒に活動してるんですけど、やっぱり町にやっぱり残って何かの形でやっぱ貢献してもらえるような、そういった若者を育てたいなという思いもあって、まあ、帰ってきたくなる町っていうのを作っていきたいなというのを私自身は福山を思ってて、やっぱり一つの取り組みからそういったこう複合的なこう課題解決のきっかけを作れたらっていうのなんていうのを思いますね。
もっと広がっていくんですかね、子ども食堂って。
まあ、でもやっぱり課題っていうのは、やっぱりこうどうやって持続していくかっていうのはすごく課題なんで、やっぱり運営費用の課題もありますから。
自費なんですか、大体。
大体まあ自費だと。我々のところはですね、今企業さんから協賛をいただいて、実はその活動をしていて、協賛金をいただいて活動してて、で実は大学生たちも一緒に企業に訪問して、企業さんといろんな話をさせていただいて、そうするとやっぱり企業の例えば経営者の方から、やっぱり大学生たち普段聞けない話もたくさん聞けるんですよね。だから企業の方々も喜んでくださるし、大学生たちも企業から話を聞いて喜んでくれて、そういった活動で、活動してるんですけど、やっぱりいろんな子ども食堂を見ていて感じることは、やっぱりどう仕組みを作っていくか、どう仕組み化をしていくかっていうことが、やっぱりこれからいろんなところの課題ではあるんじゃないかなと思いますね。
仕組みね、最近思ったんですけど、最近何だったかな、誰かに、何だったかな、そう、善意で人は動かない、仕組みで動く。だからその仕組みをちゃんとうまく作らないと長く続けていくっていうのもなかなかね、善意だけに頼っていくと
そうですね、
なかなか難しいと思いますよ。もうなんかこういうのをさ、ボランティア立ち上げたらさ、もう企業がバンバンバンバンここ乗っかってくるような街になると、
それはすごくボランティア活動としてはありがたいです
ね。ですよね。なんかもう本当そうしたら企業の株も上がると思うんですけどね。
でもね、こちらもやっぱり企業にとってもやっぱ貢献できるような何かをやっぱ仕組みとして作っていくっていうこともやっぱ大事だと思いますね。
やる方もね、
はい、やる方も、はい、
でも今続いてるところ末永くちょっと続けてあげてほしいです ね、
はい、
あと大人食堂もちょっとやってほしいですね。地域のコミュニティになるようなね、最近ちょっと少なくなってきたからね、お願いしたいと思いますが、さあ、東林館高等学校及びサポート校の説明会が来月、7月15日の日曜日に開かれまして、福山学びの館ローズコムで行われるんですけど、これ木田さん、7月15日に東林館高校とサポート校の説明会ってこの時期にやるんですか？
そうですね、まあ、いろんな理由あるんですけども、例えばよくメディアでもクローズアップされてますけど、やはりこう9月1日の日に子どもの自殺率が非常に非常に多いという、やっぱり今本当に学校のことで悩んでる子どもたちってすごく多い ですよね、うんうんうん、だからそこをなんとかですね、うんうん、学校のことを考えていく、うん、自分の、進路だったり、うん、自分の学校生活のことを考えていくような一つ、まあ、きっかけ作りをしたいなという思いで、うんうんうん、まあ、この時期に
やってます。7月15日、はい、これはあれですか、本人保護者どっちでもいいんですか。
はい、保護者の方だけでもいいですし、あのご本人さんと一緒にご参加されてもいいですし、
はい、問い合わせお申し込みはこれお電話ですね、
はい、
今日も受け付けてらっしゃいます、はいはい、東林館高校、はい、夜6時まで、夕方6時まで受け付けておりまして、火曜から土曜日までの受付ということになっております。電話番号言いますのでメモしてください。 084-923-4543 でございますんで、詳しくは東林館高等学校のホームページを見ていただきたいと思います。
はい、ぜひ。
はい、ありがとうございました。通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長北浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。